石井テルミがお送りしています FM 富士バンピーオンウェンズデイ。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週も先週に引き続き山梨大学附属発生工学研究センターのセンター長で山梨大学生命環境学部の教授でいらっしゃいます和歌山照彦先生に詳しいお話を伺っていきます。和歌山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、テルピー同士でよろしくお願いします
僕の場合テルーですけどね。
テルーどうなんですか。テルーは
アメリカではテルーって呼ばれて
ます。あーテルーと、なるほどなるほど、そかそか、海外だと結構2文字とか抜き出して
で下を伸ばしたりします
からね。伸ばして、ああそれでテルーと、じゃあテルーとテルピーで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、ね、先生には今日も、スタジオまでお越しいただいてまして本当にありがとうございます。はい、さあ先週主にですね、哺乳類の宇宙生殖研究、動物のクローン研究、精子や卵子の凍結乾燥保存、不妊治療の新技術開発などお話しいただきました。最新の研究をされているわけなんですけれども、そもそも先生はどうしてこの分野に興味を持たれたんですか。きっかけについて教えていただけますか。
はい、僕はもう小学校の頃から、
はい、
SF 小説読んでたんですよね。
今
みたいに SF アニメとかない時代だったから、
はいはい、
本ばっかだったんですけれども、でその SF 小説は読んでたんだけど、やっぱ SF 小説だから自分と関係ない世界の話だと思うじゃないですか。
はいはいはい、
ところがその頃コマーシャルで、テレビでバイオテクノロジーって言葉初めて耳にしたんです。なんかかっこいい響きですよね。
かっこいいですね。
でそこでトマトっていうのが出てきたんです。
はいはい、
トマトってなんだかわかります。
トマトって私が知ってるトマトは
ポマトポマトです。ポマト、
トマトじゃなくてポでパピプペポですか。
はい、
ポマト、
はい、バイオテクノロジーでポマトを作ったっていうので、
ってことはトマト関係ありますよね。
ほうほう、ありますね。
ポは何のポですか。
ポテトですね。
ポテトとトマト、
はい、バイオテクだからそこで感動したのは小学生なりに感動したんですけれども、地面の下でポテトができて、地面の上でトマトができる、その植物をポマトっていうんです。
一つの茎でですか。はい、そんなことが可能なんですか。
それを作ったっていうのをテレビでやってたんですね。もうなんか SF 小説だったと、自分と関係ないような世界が現実にあるんだっていうのを聞いて、テレビで見てもうこれだとその時に思ったんです。
そこで小学生ながらに、
小学生ながらに、はい、
やっぱなんかそれピンとくるもの、自分の人生のなんかミッションというのに出会っているのが早いですね。
かもしれないですね。本当に小学校の時に、もう自分はこれが一番大好きなんだっていうのを思ったんだと思うんです
よ。じゃあもう小学生の頃から自分なりになんかいろいろ研究をし始めてたんですか。
研究なんかはとてもしないですけれども、まあだから SF 小説を読んでたんだけれども、
はいはいはい、
バイオテクノロジー系の方が好き、どんどん好きになってたということですよね。
あ、なるほど。 SF 小説っていうとちょっとまた違う分野なのか。宇宙とか、
宇宙もあるし、例えば最近だったら異世界ものとかもあるじゃないですか。だから異世界ものとか魔法とかはそんなに好きじゃないんですよ。でも宇宙も好きだし、それからバイオテクノロジーの分野も好き。で結局今両方やってるってことなんですよね。
あ、そこそこ宇宙で、
はい、宇宙でバイオテクノロジー、
宇宙で子供はできる、子供はできるっていうか何でしたっけ、宇宙で
子供を作る、
子供を作ることは可能なのかっていう、はい、
そうですね。
じゃあ先生の夢が今まさに結実しようと
全部を叶えたみたいな、
ね、叶えていらっしゃるということなんですね。まあでもその元にあるのは一つのテレビコマーシャルかもしれないというところで、そんなテレビコマーシャルをきっかけに大学は農学部に入られたということですけれども、
はい、
学生時代はどんな思い出がありますか先生。
僕はもう部活動でずっと、部活は馬術部だったんですよ。
馬術部、おお、かっこいい。
まあ、かっこいいみたいに見えるけど実は馬の世話ばっかりしてるようなところですけどね。バイオテクノロジーで、
あ、それもバイオテクノロジー関係あるんですね。
ポマトは植物なんですけれども、僕は動物の方をやろうと思ったので、
はいはいはい、
ですかね、合成動物みたいなものですよね。だから合成動物って言ったら SF ですけれども、
はい、
実際にはクローン動物とか、
ね、はいはいはいはいはい、
でクローン動物だから動物っていうことで馬術部も、まあ、楽しかったわけなんです。馬術部、馬の世話するっていうのも、まあ、好きだったんですよね。
動物を知ることですものね。
ええ、
まあ、それもバイオテクノロジーというか動物のテクノロジーという 目線で動物馬術部に
入って
入られたということ。え、なんか障害物乗り越え、障害物ではないのか、なんか壁を越えたりとか、はい、あ、そういうの、
あれは楽しかったですね。
今もできるんですか、乗馬とか。
今は全然やらないけれども、はい、山梨大の馬術部の顧問はやってますけど。
あ、そうなんですか。すごい。てか山梨大学は馬術部があるんですね。
ありますね。
うわ、
結構強いですよ。
あ、そうですか、はい、先生すごいです。馬術部の顧問でいらっしゃると、はい、へー。さあ、そんな先生は大学4年生の時に何やら1ヶ月の泊まり込みの授業があったということを聞いてるんですけれども、これは何の授業だったんですか。
それはあの北海道に、北海道の酪農家、酪農家の、つまりあのホルスタインとかミルクを絞ってる農家さんですよね、
うんうんうんうん、
そこに1ヶ月泊まり込みで、
うん、
あの乳搾りを1ヶ月やってたっていう、うん、授業なんですよ、一つの。
あ、へー、1ヶ月も行かないと単位取られないってことですか、はい、おーおーおーおー。
でこれはあの選択制で選んだ学生さん少なかったんですけれども、もう僕はあの絶対に取りたかった授業ですね。牛の世話体験できるし、あのなんですかね、世話ってあの牧場の人たちがどんな大変なことをしているのかとか、どういうことをしたら良くなるのかっていうのもそこで体験する、あの理解できたんです。すごくいい経験でした。
はあ、そこでやはりこれだけその乳牛のお世話をするっていうのが大変だということを体験して今の研究とかにやっぱつながってるんですか。
そのすごく大変なんですよ、酪農家さんたちは。
そうですよね。
で牛の数を減らせば楽になるけれども、ミルクも減るわけですよね、
はいはいはいはい、
じゃミルクを減らさないで牛の数減らす、そのためにはたくさんミルクを出す牛を少し買えばいいわけですよね、
はい、
あるいは肉牛だったら、あのよく太る肉いっぱい作る肉牛を作れば、あの数減らせるし、あるいはすごく高く売れる、つまり美味しい牛を作ることができたら、少し買うだけで給料も高くなる
んですね。そうですね、農家さんは助かりますよね。
でそれをつまり牛を改良する、牛を増やすというのはバイオテクノロジーでできるんです。
だからそっか、バイオテクノロジー、要するにクローン技術とかそういった発想につながるんですか。
例えば和牛をクローン技術で増やせば、
はい、
あの一山とか荻野で和牛が安く買えるようになりますよね。それがまあ究極の目的ですね。
あ、そうですか。それはもう可能になっている、
あのなんですかね、まだ可能だけれども、成功率が低い、ぶどまりが悪い。
あ、そうなんですね。
だから今の段階では安くはできないんですよね。
あ、もうちょっと成功率が上がると変わってくる。
あ、それと、あとはあのなんですかね、ちょっと牛を、クローン牛を食べたいと思う人がいるかどうかなんですよね、
そこら辺の人間の意識っていうことをもう先生調査されたりしてるんですか。
調べてはいないんですけれども、でも普及、つまり今クローン牛なんて手に入らないじゃないですか、手に入らない変なものっていうイメージで怖いんですけれども、これが安くて絶対美味しいってなって、一山とか荻野で売られてるってなったらちょっと買おうかなとかって思うかもしれないですよね、で食べ始めたら、クローンなんて全然変なもんじゃないじゃないかって思うじゃないですか、例えばジャガイモって全部クローンですよね。
え、そうなんですか。
だって花粉で受粉して育つ、種から育つんじゃなくて、地下茎で根っこが太くなってきたのが、根っこっていうかジャガイモじゃないですか、
は
あ
は
あ
は
あ、あるいはあの桜の木、ソメイヨシノ、あれ全部世界中全部一本の木からできたクローンですよね。
え、同じ遺伝子なんですか。
そうなんです。だからクローンって当たり前なんですよ、植物の世界
で。植物の世界では。え、そうなんですか、はい、そうなんですか、
ですかね、
びっくりしたぞ、
20世紀の日とかも全部一本の木からできた木が、あの次々で増えていったものが世界中に広まってるわけで、富士なんかもそうですね、リンゴ。だから、牛でもあの普通に食べ始めちゃえば誰もが気持ち悪くなく、安くて美味しいっていう風になるんですよ、
なるほどなるほど。
そのためには成功率を高くして、ですかね、安くするっていうのがこのクローン技術の目的ですよね。
なるほど。先生はそこは、そういうクローン牛ができてしまえばもうそれはクローンだろうと元の和牛だろうと味は一緒だし、何も健康にも影響はない。
はい、そうなんです。例えばポテトチップス食べると、遺伝子組み換えでないジャガイモ
書いてありますね。
あっちの方が難しい、ちょっと問題で、クローンは全く同じ遺伝子ですから、同じものができてるんで、より安全じゃないですか。
あ、組み替えたとかじゃないからってことですか、
はい、
なるほど。うわ、これなんか頭で分かっててもなんかね、
クローンを食べるかどうか
っていうのはね、人間の気持ちってのは不思議なもので、私も全然食べたいですってちょっと今言えないっていうのが うまく説明できないですけれどもね。
でも神戸牛が安く食べれるとなったらスーパーで安く買える、
でもクローン牛ですって書いてあるわけですよね。
はい、
ちょっと私はまだちょっと前の時代の人間なのかもわかんないですね。いやー面白いな。でもそういう時代がね本当もうすぐ来る、
はい
ね、当たり前のようにみんながクロン牛を買って安く和牛おいしいなって、はい、そういう時代が来るかもしれないということですよね、
それを目指して研究しているわけです
。はい、まあ、でも学生時代の、ね、体験が全てこう基盤となって先生のワクワク感につながって今の研究につながっているし社会を変えていくものになっているということですけれども、先生は今何に一番関心があるんですか？
やっぱ研究で今できてないことを成功させるっていうことがいつも頭の中にありますよね。あの先週精子のフリーズドライインスタント精子作ったっていう話をした、
はい、粉になってね、
はい、水かけて3分待ったら精子になるみたいな、
なるって、はい、普通に自分のお部屋で保存できる精子の粉があるってね、おっしゃってましたね。
それは成功してるんですけれども、
はい、
卵子のフリーズドライはまだ成功してないんです。世界で誰もできてないんです。
乾燥させちゃうとやっぱり中も
卵子はダメになっちゃうんですよね。だからそこを世界で初めて僕らの研究室で成功させたいっていうのが今一番の。
わあ、そうですか。いや、そもそもなんで卵って凍らせて平気なんですか？
液体窒素を使った凍らせるっていうのは大丈夫なんです。それはもう実用化してて、不妊治療の病院でも普通にあります。
卵子凍結しますもんね。
でも液体窒素って高いんですよ、
はいはいはいはい、
で自然になくなっていっちゃうから、うん、常に補充しなきゃいけない、
うん、
もし補充忘れたら溶けちゃってダメ
になっちゃうね。まあ、そうですよね。災害なんかが起きて施設がダメになっちゃったら、はい、ボジャンってなっちゃいますもんね。
だから僕らはそれで液体窒素を使わない部屋で保存できる、
うん、
凍結じゃなくて乾燥、凍結乾燥ですね、
はい、
の技術を開発しているところなんですね。
うわ、そしたらなんかいろいろ不妊治療とかで悩んでいる女性とかでも、
ええ、
だいぶその値段が抑えて、
はい、
そういうことができるかもしれないってことですね。
非常に人への応用はまだまだ先のことですけれども、はいはいはいはい、一応目標としては不妊治療の患者さんたちが保存料、卵子精子の保存料で液体窒素のために何十万も払うっていうのが、
うん、 ね、
もうただになるわけですよね。ずっと先の話だと思
って、でもそういうのを夢見て先生は今取り組まれてるということなんですね、いやなんかすごい、人間ってもちろん凍らせちゃったら死んじゃうじゃないですか、
はい、
卵はなんで凍らせて平気なんだろうってすごい素人の。
卵は、はい、普通の体の細胞よりも100倍ぐらい大きいので、
はいはい、
卵って難しいんですよ。ちっちゃくなればなるほど簡単なんですよね。
ほう
というのもあの細胞、1個の細胞であれば、
はい、
あの細胞を凍らせても生き返る、うん、あの、はいはい、ちょっと難しいことは言えないんですけども、でも大きくなると難しい、
はい、
で人間みたいにたくさんの細胞でできてたら、
はいはい、
もうやっぱそういうのは無理なんですよ ね、
ダメなんですね。卵は1つの細胞だから、
はい、そうです、1つの細胞ですからね。
ありがとうございます、教えていただいて、はい、さあ、まあこういう本当最先端未来の研究が和歌山先生の手によってここ山梨大学で実施されているわけなんですけれども、そんな挑戦を、飽くなき挑戦を続ける和歌山先生、座右の銘とか大事にしている言葉があったら教えていただけますか？
はい、座右の銘のほどかっこよくないんですけども、僕の恩師の先生が、僕昔どうしたら先生みたいにすごい研究できますかって聞いたんですよ、
はいはい、
そしたらアイデアをたくさん出すことだって言われたんです。で、アイデアの大部分はダメなアイデアなんです。でも10個アイデアを出せば1個は小当たり、小ネタみたいな感じで当たるんです。で、ちっちゃな小当たりが10個あれば中当たりができる、その中当たりが10個あれば大当たりのいい論文が書けるんだっていうことを教わって、もうそれをまさにそれを今実践してるっていうふうに考えてますね。たくさん、とにかくたくさんアイデアを出す、はいはい、でたくさん試す、で1個当たったらまあ、ちっちゃな論文だけれども、それを10回繰り返せば中当たりで、さらに10回繰り返せば一流の論文が書けるんだと、そう考えてます。
先週もおっしゃってましたもんね、なんかこれがうまくいくかわからない実験を10個ぐらいやれば1個が当たるかもしれないっていうので、はい、いろいろ試していらっしゃる。でもなんか一流の方ってそうおっしゃるというおっしゃるなって思って、要するになんか一つにかけるんじゃなくてもう量で勝負する。
だから人それぞれですけどね、うんうん、僕の場合は量で勝負するっていうのが好きなタイプなんですね、は
い、そうですか。いやでも私なんか他にもそういうこと言ってらっしゃるその先生とか聞いたことあるので、もうだから面で勝負する、その一個一個は大したことなくてももう量でやっぱ差をつけるしかないみたいな、いやなんか自分もちょっとね、やっぱり量をね、アイデア一個出ればおしまいじゃなくってね、10個も20個もくじけずに出すことがやっぱ 全てにおいて大事なんじゃないかなと今先生の話を聞いて思いました。さあそんな言葉を胸に日々挑戦されている先生ですけれども、若山先生、今後の夢や目標について教えてください。
そうですね、僕は難しいことをそんな好きじゃなくて、何かのメカニズムを明らかにするとかじゃなくて、例えば宇宙で子供生まれるかみたいな、誰もが身近にあるんだけども知らなかったこと、そういうことを明らかにして、で、まあ、普通の人たちみんなを驚かせたいっていうのが研究のモチベーションですね。
驚かせたい。確かに先生がやられてることって多分最先端でものすごい難しいんだけど、でも何をされようとしてるのかっていうのが聞いてわかるので、すごく身近にも感じるし、一般人の私もこうワクワクさせてもらえるっていうのが聞いててすごい楽しいですし、楽しみだなって、みんなの夢をこう乗っけたくなるような、はい、そんな研究をされていらっしゃるなと感じました。それでは先生、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージや PR などお願いいたします。
この研究、僕が今紹介した研究は世界でも山梨大でしかやってないような研究です。
すごい。
ですから、いっぱい勉強して東大入ったらできません。そこそこに勉強して梨大に入ってくれたら僕と一緒に研究ができます。ぜひ一緒にやりましょう。
はい、じゃあやっぱり何がしたいかっていうのを明確にして、ね、夢を持つっていうのがすごくね、大事なことですよね。先生の学生時代のお話も聞いていて思いました。先生、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、2週にわたりまして山梨大学附属発生工学研究センターのセンター長で山梨大学生命環境学部の教授でいらっしゃいます若山照彦先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。